的角度我们去做思考。
今の角度思って考えてみてください。
我们在还没有结婚之前，我们教会的青年啊，都受到这一本圣经神真理的约束。
教会の青年は結婚する前にこの聖書に書いている真理のに、制御されます。
啊，好像我们在啊第二个晚上所提到的。
まずまさに二つ目のように言いましたように、
有神所加入的婚姻。
神様が入った婚姻は、
哦、那么他应当是在最初的第一次的两个人的婚姻的国度里面，把我们的第一次献给对方。
最初に婚姻の国から、最初に婚姻のという国で自分の初めを相手に捧げる。
哦、所以我们族内的青年、哦、都很重视婚前要保守圣洁。
ですので、青年たちがこの結婚する前に清潔を保つことを大事にしています 。
啊，但是大家要了解哈，我们现在这一个世代哈，真的是一个非常淫乱的世代。
しかし今の時代はとても淫乱な世代です。
啊，一个没有神真理教导跟约束的我们所谓的外邦人，
神の真理がない異邦人は。
他们在还没有结婚之前，他们就跟异性发生性行为。比例到底有多高呢？
結婚する前にすでに性行為があるその比率はどのくらい高いですか？
啊，在我们那边，我们的政府他就做了一个统计。
台湾の政府は、統計をしてみました。
啊，男孩子啊，那么婚前已经有婚前性行为的比例，我们已经高达 95%。
男は、95% になります。
啊，还没有结婚之前，我们100个男生当中有95个已经有婚前性行为了。
結婚する前にすでに性行為がある男は100人の中に95人あります。
哦、那女孩子是高达 93%。
そして、女性は 93% もあります。
那大家想想看齁。
みんな考えてみてください。
我结婚齁、哦、我昨天也有提到说齁、哦、这个洞房花烛夜齁、哦、是很值得我们期待的。
さ昨日も言いましたが、最初の、性行為が、とても期待すべきものです。
那就我们族内的青年来讲。
州のうちにいる、青年たちに。
我找一个外邦人结婚呢。
異邦人と結婚しました。
那这个人是我这一辈子的第一个人、也是我这一辈子的第一次。
この人は私に対して最初、そして初めです。
啊，因为我们是圣洁的。
なぜかというと私たちは聖潔ですから。
啊，但是就我的另外一半这个外邦人的角度来谈。
しかしその異邦人の配偶者の角度から見れば。
啊，他可能已经跟很多女孩子或者女孩子已经跟很多男孩子发生过性行为的关系了。
たくさんの人とすでに性行為がありました。
啊，所以可能我结婚这个对象齁，你是我第18个，你知道吗？
ですので、この配偶
你是我第18个发生性行为的对象啊，你现在不幸成为我的太太啦。
ですので、その配偶者の18人目になるかもしれません。
那你不是在第一天晚上你就进入到这个什么所谓的奸淫罪里面吗？
そうすれば、最初の性行為の時にすでに、姦淫を犯しました。
齁，因为你跟一个已经发生跟18个或者甚至20个以上的异性发生过性行为的人，你跟他现在有性行为了。
何回も性行為した人と今性行為をしましたから。
哦，那这是不是在我们新婚的第一天晚上，我们就进入到灵魂死亡，那么这样子的一个层次呢？
では、結婚して初めの日から、死亡に至る罪の中に入ったんでしょうか。
啊、所以我常常在想啊，哈，现在所谓的这个什么童男或者处女哈，我觉得在真耶稣教会才找得到。
ですね、今の世界では、童貞そして処女は真耶稣教会しか見つかりません。
啊，稀有动物啊，全世界你要找童男处女啊，这真的不容易啊，哈。
本当に珍しいです。
那是不是像这里耶稣亚告诉他啊这些以色列百姓的？
まさにここでヨシアがイスラエルたちに言った通り。
他说婚姻啊，婚姻是让你进入死亡的那个陷阱，也是一个圈套啊。
婚姻は死亡に至る罠、そして網になります。
哦，所以很喜乐的婚姻，因为没有在主里面完成。
本来喜びはず、婚姻は主のうちに完成していない。哦，
所以导致到哈，变成是我们一生当中非常可怕的一个灵性致死的一种咒诅。
ですので、婚姻は霊的に死に至る罪になります。哦，呪いになります。
啊，这种可能性都是存在的啦。
このような可能性が存在しています。
啊，那我们那边有青年就跟我这样说了。
台湾ではある青年が
私。啊，传道人家我有问过他啦。
啊，私伝道者私は彼女に聞きました。
人家他也跟我承认说，哈，他是干性的啦。哦，他没有问题啦。
彼女は性行為はしていませんよと。
啊，我跟他讲说，哈。不要傻啦，不要那么笨啦，没有得到你的身体之前，谎话可以讲啦。
まあ、そんなにバカなことを言わないでくださいよ。あなたはまだ、もらってないので、いくらでも嘘つきますよ。
他怎么可能把那些肮脏污秽的事情在结婚前就跟你交代的一清二楚？现在是什么时代，你要认识清楚啊。
汚いことを結婚する前にあなたに言うんですか？
哦，所以我们的青年哈，要有非常清楚的艺术的认知啊。
ですね、青年たちははっきりと理解しなければいけない。
哦，免得是受到哦，免得是喜乐受到祝福的婚姻，那变成了是我们一生当中的咒诅啊。
そうでなければ、本来祝福される、婚姻は逆に呪いになります。
好，我现在要来谈到第五个时期。
そして今は五つ目の時期に。について話したいと思います。
那这个就是以色列百姓，哈，以色列国已经亡国了，国家灭亡了。
イスラエル国はすでに滅びました。
好，那透过真神的怜悯，哈，经过七十年之后，神让他们回到耶路撒冷重建圣殿。
主の憐れみによって七十年計画した後、イスラエル人たちがエルサレムに戻って神殿を建ちました。
所以第五个时期，哈，我这样跟他。哦，跟他命名了，哈、
哦。五つ目の時期はこのように、啊、
是
名前付けました。
以色列王国七十年以后的归国时期。
イスラエル国は滅びた後の七十年後の、国帰る時期です。
好、啊，我们来看以斯拉记第九章。
以斯拉记を見ましょう。
哦，这个是啊，以斯拉他啊，以斯拉记里面记载的是这个重建圣殿。
イスラ記の九章には神殿を建て直すということを記載されています。
好，那我们看第九章第一节以下的经文。
九章の一節以後の聖句を見ましょう。
你看一开始圣经说这个事做完了。
これらのことがなさった後。
啊，什么事情做完了呢？
どんなことがなさったんでしょう？
如果你看前面的经文，你就发现说哈啊，这个是他们建殿的工作已经完成。
前の聖句を見れば、このことというのは、神殿を、直すということです。
好，那以斯拉也教导百姓要来回归到神的真理里面。
主の真理に戻りなさいとエツラも、教えました。
而且、献殿的工作也已经告一段落。
神の宮を捧げるそういう、仕事も終わりました。
好，所以整个建殿的工程已经完成了。
啊，宮を建て直すことがすでに成就されました。
那现在以斯拉首先处理的也是选民婚姻的问题啊。
この後エズラ預言者が最初に扱うのは先民たちの婚姻問題です。
那你看第一节哈，最后我们的神圣经用了几个字眼呢、啊？
一節には神様がいくつの言葉を、使いました。
他说哈，这个行了可证的事。
憎むべきことを行いました。
啊、哦，跟异族人联婚呐、啊，跟外邦人通婚了。我们的神加了这个字眼，说可憎啊。这个事情让我感觉到非常厌恶。
異邦人と結婚することは、憎むべきことと言います。
哦、所以这个可憎的英文就是说，哈、哦，神极度厌恶哈、哦，而且他们神没有办法接受的事情。
憎むべきことの原文が神様はそれを受け入れません、納得できませんという意味です。
那到底是什么事情呢？
一体どういうことでしょうか？
我们看第二节哈。
二節を見ましょう。
就是他们神的选民没有办法在主里面完成他们的婚姻。
神の選民たちが主のうちに結婚することはできませんということです。
所以圣经记载说哈，因为跟外族人又通婚呐、啊。
以后人の結婚しました。
啊，那结果呢？结果这个圣洁的后代祖孙呢？
聖なる種が。
好，那跟这一些不圣洁的后代祖孙怎么样？混杂啦，血统乱呢？
諸国の民と、混じりました。
好，那因为血统乱了，所以他们纯正的信仰就跟着乱了。
混じりましたので、正しい信仰も、混乱になります。
好，那让神的救恩没有办法传承下去啊。
神の救いは伝承することはできませんでした。
好，因为旧约时代齁，是不是神的选民齁，是看他的身份，看他的血统。
なぜかというと、旧約時代の先民たちは、血液 によるですね。要するに、DNA によるですね。
哦、看他的身份 跟血统。
那、身分によります。
哦、他就是亚伯拉罕的后代祖孙才是神的选民、啊。
要するに、アブラハムの子孫だけが先民となります。
那如果不是亚伯拉罕的后代祖孙或者不完全是亚伯拉罕后代祖孙的血统。
もし、アブラハムの子孫ではなく、もしくは、完全にアブラハムの子孫ではない人でしたら。
我们可以引证齁，一直到这个耶稣的时代齁，纯正血统的犹太人不接受那个不纯正血统的犹太人。
完全にユダヤ人の人が、不完全なユダヤ人を受け入れません。
齁。我们可以看约翰福音四章第九节。
约
翰福音四章第九节。
约翰福音四章第九节を見ましょう。
这个是耶稣在雅各显的地方向撒玛利亚的妇人宣道。
これはイエス様が、サマリアの人たちに福音を述べています。
那什么叫做撒玛利亚人？
サマリア人というのは。
以色列这个国家灭亡之后。被亚述帝国灭亡之后。
イスラエル国がアスリアに滅ぼされましたら、
那亚述帝国为了统治这一块土地啊，
アスリア国はそのこの土地を攻めるために、
所以他就把亚述人移民到撒玛利亚城，当属他们的首都居住。把亚述人，把亚述人哈移民啊，让他们移民到撒玛利亚城居住。
啊，アスリア人をサマリアまで引っ越しされました。
然后强迫通婚。
結婚するようにと。
用政治的力量强迫他们成为这个夫妻的。
要するに政治的な力を持って、強制的に結婚させました。
那生下来的后代祖孙。
これによって生まれた
叫做撒玛利亚人。
撒玛利亚人と言います。
那耶稣的时代齁，犹太人还不能接受半血统的撒玛利亚人哦。他有一半的血统是犹太人，纯正的犹太人没有办法接受。
イエス様の時代には、完全なユダヤ人がそのサマリア人を受け入れませんでした。
那我们现在回到以斯拉记齁。我们的神愤恨的就是说，我圣洁的后代子孙怎么样？血统已经混杂了。
神が憎むことは、聖なる種の血統がすでに混乱しました。
那这件事情让这个以斯拉哈，他的精神病发作哈。我不晓得以斯拉他有这个精神病，精神官能症很严重，他有很严重的忧郁症。
その、エズラは、とてもひどい、うつ病が関わっています。
你看第三节齁，九章第三节。
九章の三節を見ればわかります。
当以斯拉他知道的这样子的一个消息之后，
エズラ預言者はこのようなことを知りました後。
你看他是一个自我虐待型的一个先知啊。
自己虐待するタイプの、預言者です。
所以他撕裂自己的衣服，撕裂自己的外袍。
自分の着物の脇と先。
然后拔了自己的头发，拔了自己的胡须啊。
髪の毛と髭を抜き。
圣经说惊惧忧闷而作啦，这个是忧郁症的标准变化作的现象啦。
驚き呆れて座ったと。
真的齁，虐待自己，打自己齁，我要怎么讲啊，我要怎么教， 以色列百姓才能够遵守神的命令呢？哦，所以他很懊恼，虐待他自己啊。
どう教えればイスラエル人たちがそれを聞き従うんですかと、地獄を虐待しながら、悩んでいます。
那这一个第五个时期哈，我们神要凸显的重点是什么呢？
この五つ目の時期は神様は何を教えたいでしょうか？
嫁娶外邦。在这个之前，我们的神都是劝导哦，没有讲，没有跟罪扯上关系。
この前の異邦人の結婚はまだ罪と関わっていません。
哦，那现在在这个时期哈，我们的神说嫁娶外邦有没有罪？有罪。
で、今の時期になりますと、異邦人の結婚することは罪を犯すということです。
好，我们看第十章的第十节。
イズラキの実書の実説を見ましょう。
好，这个祭司以苏拉站起来对以色列百姓说什么？说你们有罪啦。
時に祭司イズラは立って彼らに言った。あなた方は罪を犯しに。
等于是我们的神正式向以色列百姓宣告，现在没有在族里面结婚而跟外族人结婚，这个是有罪的行为啊。
要するにこの時から異邦人の結婚することは罪を犯すと同じようにと神様は言いました。
那往往我们在啊这个判别什么是大罪、什么是小罪，我们都有自己主观的认知啊哈。
大きい罪と小さい罪は分けまえる。時には私たちの習慣的な考えがあります。
我觉得我们还是回到圣经来看一看哈，什么样的罪我们的神认定是大罪。
その時に聖書に戻ってどのような罪が神様に対して大きな罪。
比如说，
理解しましょう。
跟外族人结婚，没有在族里面结婚，这个是有罪的。我们的说，这种罪是大罪。
例えば、異邦人と結婚して、主のうちに結婚してないということは、神に対して大きな罪です。
好，我们来看十三节。
実書の十三節を見ましょう。
以斯拉記十章十三节。
エズラ記実書の十三
節。你看最后这一句话哈。
最後の下半句です。
因我们在这世上犯了大罪。
我々はこのことについて大いに罪を犯したからです。
也许我们现在还有很多我们教会的信徒哈，没有说啊，这个没有在主里面结婚是犯罪的行为哈，大家就是说是没有遵守神的道理而已的。
主のうちに結婚してないという罪が、ただ主の命令を従ってないだけ。認識する信者が多い。
那也不会认定说这种罪是一种大罪。
そしてこの罪が大きい罪と、考えていません。
啊，我还要更进一步跟告诉大家哈。
さらにみんなに言いたいと。
这一种罪哈，神纪念不涂抹。
このような罪が神様は記念する。
好，我们来看尼希米记。
ネヘミヤ記を見ましょう。
啊，尼希米记十三章。
ネヘミヤ記十三章。
好，从二十三节以下的经文。
23節以降の聖句です。
好，这个是另外一个先知哈啊，叫做尼希米。
それはもう一人の預言者、ネヘミヤ預言者です。
他回到耶路撒冷，重建耶路撒冷的城墙。哦，
エルサレムに戻ってエルサレムの城壁を建ちました。
那这个耶路撒冷的城墙重建了之后哈，他处理的以色列百姓啊一些信仰上的问题。
エルサレムの城壁をもう一度建てましたら。イスラエルたちの婚姻の問題も解決しました。
好，那十三章的二十三节，他又处理到百姓的婚姻的问题。
十三章の二十三節にはイスラエル民たちの婚姻の問題を解決しました。
好，所以这个婚姻哈，就以色列百姓来讲哈，真的我们的神会了很多心思教导，可是好像功效性都不彰显了，百姓还是照常去嫁娶外邦人呢、啊。
結婚することに対してはいくら神様が言っても、民たちが、まあ、異邦人と結婚します。
好，那这个尼希米先知哈，他也有精神病哦，也有精神官能症哦。
ネヘミヤ預言者もちょっとサイコパスです。
哦，他的精神官能症叫做躁郁症，哦，不是忧郁哦，是躁郁症。就是说，他的
躁郁症，
就是说这个躁郁症，就是说哈，他 他这个病发作的时候，他脾气暴躁，会打人，会骂人呢、啊。
要するにその病気が、犯したら、怒って人を殴ります。
啊，你看，我们先看二十五节哈。
二十五节を見ましょう。
啊，那个尼希米他做什么动作？第一个，骂以色列百姓，斥责啊，责备啊。
ネヘミヤ預言者はまず彼らを責めました。
啊，啊，不是只有斥责啊，再来怎么样？咒诅啊。
ただ責めるだけではなく、呪ししました。
哦，啊，再来呢？再来打他们呢、啊？
啊、すみません、呪しりをしました。そして人を打ちました。
啊、再来拔他们的什么？拔他们的头发。
その毛を抜きました。
哦、啊，这个是标准躁郁症的病啊。
それは標準的な、躁鬱病。
哦，以斯拉是忧郁症。哦，你看，因为一个婚姻哈、啊，这个病就爆炸出来了。
伊斯拉預言者は鬱病でした。
哦，啊，这个尼希米呢是躁郁症啊，也是因为婚姻，他这个病也发作了。
ネヒミヤ預言者は躁鬱病で、この二人も婚姻に対しては病気を犯しました。哦、
所以二十五节最后哈、哦、说强制性的哈、哦、要他们怎么样？要他们起誓哦，说叫他们主的神起誓，不要再做这一件事情了。
そして強制的にイスラエルたちに、誓いを立たせました。
好、哦。不要再让我们的下一代再去跟外邦人哈、哦、结婚了。
次世代が、もう日本人の結婚させないようにと。
好、哦，那你看哈、哦，我们的尼希米先生也说这个是大罪哦。
ネヘミヤ預言者もこれは大きな罪と。
在二十七节。
二十七節に書いてあります。
哦、说我岂听你们行这大恶啊、哦？这个就是大罪呀、啊。
神に罪を犯すのを我々を聞き流しておけようか。
啊，我们再看二十九节。
二十九節。
哦，先知他这么说：说我的神啊，求你纪念他们的罪。
我が神よ、彼らのことを覚えてくださいと。
啊，在第五个时期啊，
五つ目の時期において，
我们的神。重复交代百姓哈，不要在族里面结婚，不要再去跟外族人结婚了。
先民たちが主のうちに結婚して、もはや異邦人と結婚しないようにと。
因为我们啊，因为如果我们嫁娶外邦哈，是犯罪的行为。
なぜかというと、異邦人と結婚することは罪を犯すことです。
这个罪是大罪。
そしてこの罪が非常に多いです。
而且这种罪神会纪念不涂抹。
このような罪が神様は必ず覚えています。
我觉得我们的神哈真的哈看到百姓不愿意遵守他的诫命哈，然后他就一直讲狠，就说我们的观念叫下狠话了哈，一直的讲非常狠的话，不留情的话。
神明たちが神様の命令をずっと従わなかったので、神様は。怖い言葉を言い渡しました。
啊，那看到这里，我觉得这个尼希米先知哈很没有爱心，你知道吗？
ネヘミヤ預言者は愛がないとここで。
怎么百姓犯罪，他没有为百姓求情呢？
民たちが罪を犯したのになぜ祈ってないんですか？
反早祷告的时候还拜托神说：“神啊，不要涂抹这个罪啊，你要把这个罪记得啊，纪念他们的罪啊。”
逆に神様に。神我が神よ、これを覚えてくださいと。
那他跟摩西比起来哈，我觉得摩西真的太伟大。
モーセと比べれば、モーセは本当に偉いです。
啊，以色列百姓他们在西乃山下的时候，
イスラエル人たちが、西乃の山のそこにいるときに，
啊，摩西到山上啊，领受十条诫命。
山の頂きで、モーセが党の戒めを受けるときに。
好、哦、那山下的这些以色列百姓怎么样拜金牛犊啦是不是
山の底にいるイスラエル人たちが偶像を礼拝しました。
所以这个摩西从山上下来一看到啊气得把两块石板都摔碎掉了。
山から降りてきたモーセがそれを見て怒ってその党の戒めに書いてある石の板を、くたりました。
并且我们的神透过摩西说哈，把那一些祭拜金牛犊的带头的人怎么样，全部杀掉。神也生气哦。 摩西也生气哦。
偶像礼拜することをリーダーする人を全部殺してくださいと。
啊，那
命令ました。
我现在讲的背景是出埃及记三十二章。
この時代背景は出エジプト記の32章です。
好，你看二十八节哈。
二十八节を見ましょう。
那一天呐、啊，杀掉了多少人？杀掉了三千人。
あの日だけは三千人が殺しました。三千人を殺しました。
啊，那是二十七节可以看到说哈，是耶和华真神告诉摩西说杀不留情啊。
二十七節では、神様が、憐みをせず、殺しなさいと。
あ、那这个祭拜偶像是大罪哦。
偶像礼拝は大きな罪です。
あ、请看三十节。
三十節を見ましょう。
我说大罪小罪不要我们自己去想啦，要有圣经根据啦。
大いなる罪がどうかは私たちの判断ではなく、聖書の根拠を見ましょう。
三十節、摩西跟百姓说、怎么样？你们犯了大罪啊！
モーセは民に言った、あなた方は大いなる罪を犯しました。
那犯了这个罪、摩西怎么处理？
このような罪を犯したら、モーセはどのように？
摩西说、啊、我回到神那里要为你们赎罪。
主の元に帰って、あなたたちの罪を償う。
哦，三十节最后了哈，说啊，我去向神求情好了。
哦，三十节では、あなた方の罪を償う。
好，那么三十一节，摩西向神祷告的时候，也跟神说，这个百姓犯的是大罪呢。
三十一節を、モーセも主に民たちが大いなる罪を犯しましたと言いました。
那三十二節、摩西要开始求情了、哈。
三十二節は、もう、それを神様に祈りました。
说倘或你肯赦免他们的罪，说你能不能够赦免他们的罪呢？三十二節。
しかしもし叶わなければ。
啊，再来圣经是什么？点点点，对不对？点点，你们的
啊，
日文圣经是点点点吗？
失礼しました。彼らの罪を許されますならば、どう、よ、縦棒を吐いています。
啊，不但是什么？就是一条线呐、啊，哈。
まあ、あの、
那中文圣经是点点点呐、啊，啊，一样的意思啦，什么意思？
中国の聖書は点点点で書いてありますね。
找不到理由跟神陈情啊！啊，我找什么理由跟神做神啊？赦免他们的罪啦、啊！摩西怎么样？找不到理由啊！
それはどういう意味かというと、どの理由で神様を許しを得るかを摩西は分かりませんから。
那这是这一本圣经所记载哈，唯一一个祷告不下去的一个经文的根据哈。因为摩西接下来他不知道怎么祷告。我找什么理由啊？找不到理由的。
これは聖書に書いてある唯一の、どうやって祈っていくのがわからない。
啊，所以我说摩西伟大，就是他现在哈、哦、怎么样横下他的心。
まああのモーセどうして偉いかというと、モーセが、心をも思い切って、
他把他的灵魂得救拿出来跟神谈判。
自分の魂が救われるかどうかを神様と交渉しました。
啊，所以你看三十二节哈，这个一条线以下说怎么样？不然呢、啊，就是说我找不到理由了，神啊，我找不到理由了。那这样子的，求你从你所写的册上涂抹我的名。如果你不赦免百姓的话，你就把我的名字从生命册上划掉。我跟百姓下地狱好了。
もう理由が見つかりませんので、モーセが書いて、もしもし叶わなければどうぞあなたが書いて記された文から私の名を消して去ってください。要するにモーセが民たちと一緒に地獄に落ちるということです。
一样都是犯大罪、对不对？
同じく大いなる罪を犯しました。
那摩西是为百姓祷告赎罪。
モーセが民のために祈りました。
那甚至把他灵魂的得救都赔上了，他也觉得在所不惜。真的很有爱心哈。
さらに自分の魂が救われるかどうかを、かけてみました。
那尼希米呢？百姓也犯大罪，嫁娶外邦，现在是大罪了。
尼希米預言者の時代においては、 イスラエル、イスラエル人たちも大きな罪を犯しました。
あ、那尼希米没有为百姓求情呢？没有啊。
イスラエル、ネヘミヤ預言者がイスラエル人たちのために祈っていません。
あ、他反倒告诉神说：“神啊，求你纪念他们的罪。”
逆に神様にどうか彼らのことを覚えてくださいと。
啊，那在神的灵的感动之下，你看圣经记录的角度就不一样哦。这个就是神的意思哦，哦，神的认知告要告告诫我们的一种神的引导哦。
でも神の霊の感動によって、異なる言葉が書いてありますが、これは神様の意思でした。
哦，所以我说婚姻，我如果我们用十字架的角度来看它，哈，婚姻是中心点呐，哈，十字架的中心点。
まあ、婚姻を中心点として十字架を書いてみれば。
好、那如果用横的这一条线来看。
この横の棒を見れば。
好、婚姻一开始是生活当中的帮助。好、
婚姻はもともと生活の助けです。
好、在創世記二章十八节的经文。
創世記の二章の十八節。
那透过这个婚姻要达到两个人的灵魂同得生命救赎的恩典。
この婚姻によって二人の夫婦の魂が、救いの終点に至ります。
好，彼得前书三章第七节。
ペテロの第一の手紙三章の七節。
所以婚姻哈是从今生的需要，然后呢影响到来生的得救哦。好，它的意义真的很深呐、啊、哈。
婚姻の意味は今の需要から、将来の救いに至る。
あ、那现在我用直的这一条线来看。
では、縦の棒を見ましょう。
婚姻是两个人，我们这一代两个人的结合。
婚姻はこの世代の二人の、つなぎです。
那透过这样子的婚姻，我们有了婚姻生活。
婚姻生活がありました。
然后我们传承出我们的下一代。
そして次世代を生みました。
所以婚姻不是只有我们两个人这一辈子的事哦，因为你会传承下一代哦。
結婚はただ二人のことではなく、次世代のこともあります。
那我们现在在第五个阶段，我们可以看到我们的神说：“我圣洁的后代子孙断线呐、啊，灭种呐、啊。”
この五つの時代、五つ目の時代には、聖なる 種が、すでに、断絶しました。
他们得不到神的救恩呐、
啊。神の救いを得られません。
那神的救恩在我们的家就断掉了。
神の救いは我が家の中に、なくなりました。
那这个都是我们的神非常不喜欢的事情啊。
それは神様が憎んでいることです。
所以婚姻是从今生到来世。
婚姻は今から将来まで。
婚姻是从我们这一代延续到下一代、救恩要传承。
今の時代から次世代まで。
あ、这个都是神他在婚姻里面的一个计划。
これは神様が婚姻の中の計画です。
那如果我们没有在主里面完婚，神的计划全部都被破坏掉。
もし主のうちに結婚していないならば、神様の計画は迫害されました。
所以、難道神不憤怒吗？
そしたら神様が怒りませんでしょうか？
所以这个是第五个时期我们的神、他给我们的教导。
これは五つ目の時代に神様が私たちに与えた教えです。
好、我们现在来看第六个时期。
六つ目の時期を見ましょう。
我们来看马拉基书第二章。
马拉基书の二章を見ましょう。
马拉基书第六章的十一节跟十二节。
马拉基书的第二章，
十一节跟十二节。
十一节到十二节。
啊，我们又可以看到哈，这个时期叫做旧约神的启示要停止的之前的时期。
これは旧約時代の神様の目視を、終わる前の時期です。
啊，因为从马拉基先知之后哈。在旧约时代，神的启示完全都中断了，完全都断绝了。
马拉基书までは神様の啓示はすでに、なくなりました。
好，那一直到新约时代，耶稣基督降生来到这个世界。
そしてイエス様が新約時代において生まれました。
那么这个时间最少四百年以上。
この間は400年も経ちました。
所以神他对世人的启示齁两约之间最少400年了。旧约跟新约之间停了400年完全没有神任何的讯息。
ですので新約時代と旧約時代の間は400年も神様の啓示がなかったんです。
那么在旧约神的启示要停止之前。
神様の啓示が、終わる前に。
我们的神一样透过先知又讲了婚姻的道理。
神様は預言者を通して婚姻の教えを話しました。
所以十一节我们的神就说齁我的百姓亵渎我喜爱的圣洁。
十一節では、主が愛しておられる 聖書を汚して。
因为又去跟 外族人结亲了。
他の神に使える女を埋め取ったから。
好，那么十二节哦，你看我们的神怎么讲？
十二節では神様はどのように話しましたか？
说凡行这事的无论何人，
このような、こうしたことを行う人おば。
好，那这个何人是什么人呢？
この行う人というのは、
那个原里面有没有什么原文的注解在里面？就是说原文做叫醒的何人原文做叫醒的或者是答应的。
原文は
有没有这个注言
原文はその
有没有我们日文圣经有没有
起こされたまた、
无论何人这个何人是指什么人
その、行う人というのは、証言するものを、答弁するものを。
有吗？哦，他哈、哦、好，就是说叫醒的，就是说认同嫁娶外邦没有关系的。
要するに、異邦人と結婚することは大丈夫と思っている人。
那答应的是谁？就是父母亲啊，主婚人啊。
また親たるもの。
好，那。无论他是什么人的，是你在教会里面，你认同说啊，嫁娶外邦没有关系啦，不要再讲这些什么要在主里面结婚这样子的道理啦，哦，不一定啦，人生很难讲啦。
主のうちに結婚しなくてもいいんですよと、考えてる人たち。
哦，那答应的就是父母亲，他们认为说，哎呀，这个外邦人条件太好了，把他娶过来，哎呀，嫁给他都没有关系啦，生活好过就好的啦，不要去谈什么宗教信仰，神怎么说啦，不一定啦。
そして、信仰生活をどうでもいいですから、この異邦人の男と女がとても素晴らしいですから、彼と結婚しなさいと認めた両親です。
你看我们的神说，如果这样子的人怎么样，献供物给万军之耶和华，耶和华也必从雅各的帐篷中剪除他。
このような人たちは聖書の話によると、万軍の主に捧げ物をする者もヤコブの幕屋から断たれるようにと。
把这个人赶出以色列人的营外了，以今天来讲说除名了。
イスラエルの幕屋から、追い払います。要是今でしたら除名です。
从第一个时期到第五个时期，我们的神都是针对两个当事人在做劝勉哦，男女主角两个当事人。进入婚姻的这两个人在做劝勉。
一つ目の時期から五つ目の時期までは神様が婚姻に対して、この結婚する二人に対する教えを話しました。
没有牵涉到第三个人啦、啊、
齁。他の人は関わっていません。
但是这里你会发现齁、我们的神齁、把那个罪的连累的层次怎么样扩大了。
しかし今の時期に、来ましたら、神様が罪の、範囲を拡大しました。
本来嫁娶这个外邦人，我们的神说哈，犯罪了，这个是大罪。
異邦人の結婚する人は大いなる罪を犯したと神様は言いました。
好，那在第六个时期，我们的神说哈，好，嫁娶这个跟外邦人结婚的哈，连父母亲都有罪。
そして、今の時期に。 至りましたら、その、異邦人を結婚する信者の親たちも罪を犯しました。
你同意你的孩子嫁娶外邦、你允许你的孩子嫁娶外邦、我们的神说、好、有罪、什么罪可以除名哦。哦、以教会来讲、哇、真的是很严重的问题啊。
自分の子供が異邦人を結婚させるのを認めたのは、除名される罪と同じです。
哦、那神就说、哦、那在我的营中啊、就是以色列犹太人如果也认同、哦、可以嫁娶外邦的、哦、那这些人全部都除名了、不要在我的这个营里面了。
ユダヤ人の中にもし異邦人を結婚することを認める者って、できているならば、その人も除名してくださいと。
因为他们不认同我们圣经真理神的教导啊。
なぜかというと、彼らは聖書の神の真理を認めていませんからです。
啊、有时候我发现、哎、真的我们的教会里面、还是有一些弟兄姐妹、他们说、啊、嫁娶外邦没有关系啦、带来信耶稣就好了嘛。
信者の中に、まあ、異邦人の結婚しても構いませんが、教会に連れてきればいいんじゃないですか。
那我觉得我们一个基督徒一个很糟糕的我们讲很糟糕的罪甚至我们的神说不能得救的罪。
クリスチャンに対しては、神様が言った良くない罪、
哦、
また、救われない罪、
哦、就是说只有嘴巴讲认识神
ただ口だけで主を、認識したと。
啊，但是事实上，他们用生活行为来否认神的真理。
しかし生活においては自分の行いをもって主の真理を否定しました。
我们的神讲说，这种人我真的非常讨厌呢、啊。哦，不认同我说的真理，违背了我的真理。
このような人は本当に嫌いですと神様が言いました。なぜかというと主の真理を違反しましたから。
好，我们根据的经文是提多书第一章的十六节。
提多书の一章の十六節が根拠です。
哦，你看这段经文，保罗他说了，他说他们说是认识神呐、啊，就说有一些人说啊我知道了，我的神叫耶稣啦，我认识他啦，哦，他是我的救主吗？
神を知っていると口では言うがというのは、私の神はイエス様ですよと。你知っていますと。
啊，但是呢，但是生活却用生活行为来否认神的真理了。
しかし生活においての行いで、神の真理を否定しました。
哦、所以神说哈、哦，这些人真的我非常讨厌，是可厌恶，就是我讨厌没有办法接受的人啊。
忌まし者というのは嫌いです。
哦，那神说他们是。悖逆真理的人啦、啊、因为不认同神的真理啦、
啊。不忠なものであると
。那在各样的善术上我要放弃他的包括得救这件事哦。
一切の良い技に関しては失格者である。それは、救われることも含まれています。
哦、所以我们不要用我们的生啊这个行为啦齁、哦。那么来否认这一本圣经神的真理啊。
ですので、クリスチャンになる私たちは、私たちの行いをもって、この真理を否定しないように。
哦、所以、第六个时期、就是、重点就是、如果你嫁娶外邦、那不是当事人、有事啊、包括、周边认同的人、神说全部都有罪。
その、六つ目の時期においては、神様が言ったポイントは、その、異邦人を結婚する、ことはただ自分が罪を犯しただけではなく周りの人も罪を犯しました。
这个真的值得我们去做细细的思考哈。
詳しく考える価値があります。
趁早跟我们的孩子做好这个能够在主里面结婚这样子的一个观念真理的沟通。
早いうちに私の子供たちと週のうちに結婚しなさいと。
哦、那免得我们的孩子在婚姻这件事上得罪了神。
婚姻に関することにおいては神様に罪を犯さないように。
啊，我现在要进入到第七个最后的一个时期。
最後の時期に入りたいと思います。
那这个时期是新约圣经所记载的。
この時期は新約聖書に書いてあります。
新約聖經大概只有記載這一個地方我們的神強調要在主裡面結婚。
新約聖書にはただここで主のうちに結婚しなさいと強調しました。
啊，所以这个是新约时代的教训啊，第七个时期。
これは新約時代の教えです。
好，我们来看哥林多后书第六章。
コリンド人への第二の手紙の6章を見ましょう。
来看哥林多后书六章的14节。
コリンド人への第二の手紙6章の14節。
好，你看这段经文，保罗他就这样说哈，我直接做解释哈。
直接説明します。
啊，保罗他告诉哥林多教会的弟兄姐妹说哈，说你们和那个不同信仰的人哈，不要异类同恶，互相成为配偶啊。
要するに不信者と釣り合わない、釣り合わない首輝きを共にするなとパウロが言いました。
你们不要跟信仰跟你们跟我们不，我们不要跟信仰跟我们不一样的人怎么样？叫异类同恶。
違う信仰の持っている不信者と釣り合わない首を共にしないようにと。
啊，什么叫异类同恶有关吗？
好，釣り合わない首輝きを共に。
你看我们的圣经那个生命记最后一章有一张图片哈、
哦。
生命记的最后一章。
生命记の最後のページ、中国語の聖書ですね。
好，以色列人他们如果用两头牛耕田。
イスラエル人たちは牛を持って、
哦、互同、哦、互同一个轭在耕田。
その二つの牛を同じ首輝きを。さします
あ、那这两条牛是一只在前面，一只在后面吗？
この
不是啊。
この二つの牛が、一匹は前に一匹は後ろです。
哦，是两只牛平行，然后互轭往前走。
平行に、首輝を担って進みます。
啊，这个叫做同类同轭。
これは釣り合って、首輝を共に担う。
啊。那什么叫做异类同轭？
釣り合わない首輝きを共にすると。
耕田的时候哈，一株是牛啊，另外一株是什么？另外一株叫公鸡。咕咕咕。
例えば一匹の動物は牛でしたら、もう一匹は鶏ですね。
那这个田怎么耕呢？
そしたらどうやって畑をす
あ
できるんでしょう？
拉马车的时候。一匹一边是马，一边是什么？一边是狐狸。你说这辆马车怎么拉？怎么同步？
馬車を引く動物は一匹は馬で、もう一匹は狐でしたらどうやってスピードを出せるんですか？
两个宗教信仰不一样的人要共同去承担一个家庭的列车哈，这个列车哈没有办法走，这个家庭的列车走不动，为什么？很多观念都不一样啊。
信仰の異なる、夫婦は、家庭という電車を、走るならば、することはできません。
好，我们现在回到哥林多后书第六章哈，我们的神接下来用很多很尖锐的对比来讲述这样子的情形哦。
コリンド人への第二の手紙6章を戻りましょう。
好，所以你看这个14节神就讲了说义和不义有什么相交呢？
義と不義とは何の関わりがあるか。
好，那他的解释就是说齁，正跟邪啦，齁，正义跟邪恶齁怎么合作。
それは正義と邪悪はどうやって交わることができるんでしょう
か。再来光明跟黑暗齁怎么能够怎么样？怎么能够去共同分享他们的心得呢？哦，怎么能够团契去分享呢？哦，说有光就没有暗啊，有暗就没有光啊，怎么又暗又光啊？怎么去融合呢？怎么去分享呢？
光と闇と何の交わりがあるか？
哦，这个光跟暗怎么共存呢？不可能啦，哈、哦！
光と闇は共にいる。あることはありません。
啊，那十五节就提到说，基督和比列，这比列就是撒旦啦、啊，魔鬼啦。
啊，十五节里面，基督和比利亚尔，比利亚尔というのは撒旦ですね、啊、悪魔です。
说基督跟撒旦工作怎么有办法去协调呢？
基督和比利亚尔と何の調和があるか？
啊，那是水火不容的，怎么有办法大家一起来合作做同一件事情呢？不可能的啦。
共に同じことをする。 ことはできません。
那再来说信主的和不信主的有什么相干呢？
信仰と不信仰と何の関係がある？
这个相干就是说在天国里面可以拥有相同的股份吗？
この何のその関係というのは天国に同じ身分を持っている。
一个信主的人跟一个不信主的人，他们在天国有共同的股份吗？不可能嘛，对不对？
信者と未信者は天国で同じ身分が持つことはできるんでしょうか？
那十六节说神的殿跟偶像的殿能够共同去使用吗？
神の宮と偶像と何の一致があるか？
这个都是很强烈的对比呀、
これは強烈な対比です。
那我们的神就用这样子的对比来告诉我们说，我们的信仰跟我们不一样的人哈是没有办法合作的啦。
信者と、この信仰に入ってない人と、コラボすることはできませんと。ここで言いたいです。
这样子牵涉到我们的神认定我们圣洁或者不圣洁哦。
ここでは、このことによって私たちは清潔かどうか、神様が判断
する。这段经文一直到七章第一节才结束。
この聖句は七章の一節まで終わります。
那前面讲说哈，不要跟不信的人哈异类同贺啊，互相成为配偶的。
不信者と釣り合わない首輝きを共にするなと。
那讲到最后就是说哈，你要从巴比伦出来哦，就说你要把自己分别为圣哦，不要跟一般人一样哦。
要するにバビロンから出て自分を性別しなさいという意味です。
所以我们可以说婚姻是分别为圣的一个重要的指标啦。
婚姻は性別することの大切な目標です。
我们有没有圣洁齁，其实从婚姻的角度我们的神就会分辨齁，你有没有在主里面结婚，由我们的神才认定你是圣洁的啦。
性別であるかどうかは主のうちに結婚しているかどうかによって神様は判断します。
所以我们这一本圣经齁我就很奇妙的发现，你看我们的神一直强调要在我的里面找对象，要在我的里面完成你们的婚姻的这个结婚的大事。
主のうちに結婚しなさいとこの聖書はずっと繰り返して教えました。
那如果不遵守，我们在每一个时期的教导当中，我们的神教导是越来越严厉了齁。
もし私たちはそれを従わないならば、神様の教えがどんどん厳しくなります。
那也许我们在听道理的人哈我们没有在主里面完成我们的婚姻哈听了之后可能你会觉得说，哎呀，很难过了哈，好像这个被道理审判一样哈。
主のうちに結婚してない信者たちが兄弟姉妹たちは、もしこの今日の教えを聞いたら、責められたように。
那其实我跟大家分享这样子的道理哈，我不是在审判呐，不是拿道理要审判没有在主里面结婚的弟兄姐妹。
今日はこの教えをする目的は結婚す主のうちに結婚していない兄弟姉妹を裁きをするというではありません。
我是要还赌哈，我的最主要的目的就是还赌。
ただ異邦人と結婚することを防ぎたいです。
好，路加福音二十三章的三十四节。
ルカによる福音書。
耶稣曾经讲过一句话。
イエス様がこのような話をしました。
说父啊，赦免他们，为什么？因为他们所做的，他们不知道。
主は彼らを許しなさい。なぜか彼らが何を行ったか、彼らがわかりません。
也许在我们成长过程当中，有关于要在主里面结婚的道理，我们不了解，所以我们没有在主里面结婚。
主のうちに結婚する教えが私たちは理解できませんでしたから、主のうちに結婚しま、できないかもしれません。
祷告求神、赦免我们所犯的过错。
私たちは祈りを通して、私たちは犯した罪を許しま、神様に許されますように。
但是我们要防堵啊、就是避免我们的下一代再去做出违背神真理的事啦。
しかし、次世代は同じようなことを、させないように防ぎなければいけません。
那这样在主里面结婚、这个有神参与在其中、这个才是真正神所祝福跟喜爱的婚姻だ。
神様が、伴う婚姻でしたら、 本当に神様に祝福される婚姻です。
哦、所以我们都很期待我们真耶稣教会的选民神的选民在我们的婚姻生活上真的都可以蒙受神的祝福。
新耶稣教会の選民たちが神主のうちに結婚のことに対しては神様の祝福を得ることは望んでいます。
那我们就遵守神的真理嘛，哈。
主の真理を従いましょう。
啊，遵守神的真理，神就愿意把他的福气啊赐福在我们的身上。
もし私たちは主の真理を従うならば、神様が祝福を私たちに与えます。
好，那晚上我就跟大家哈啊分享到这个地方。
今晩はここまでとお話し合います。
我们最后再一起来祷告。
最後にもう一度お祈りします。
好，那求神啊，能够让我们都能够对真在真理的认识当中，我们又能够顺服真理。
どうか私たちが真理を認識するだけではなく、またそれを従うように。
好，同心跪下来感谢祷告。
一緒にひざまずいて感謝の祈りを捧げます。